聖書の御言葉は新約聖書使徒言行録2章29節から42節であります。聖書の御言葉は使徒言行録2章29節から42節であります。新約聖書の216ページ新約聖書の216ページ使徒言行録2章29節から42節であります。兄弟たち、先祖ダビデについては彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言えます。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座に就かせると神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。そしてキリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがないと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。ダビデは天に昇りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった。私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とする時まで。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。この約束は、あなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり、私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。ペトロはこの他にもいろいろ話をして、力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。どのような人生を歩むにせよ、人は一度死ぬことが定まっている。これは誰も否定しないことであろうと思います。どのような人生を歩むにせよ、人は一度死ぬことが定まっている。聖書は面白い言い方をするわけですね。今の一言の中に、普通言わない言葉が含まれています。一度死ぬことが定まっている。死んだら終わりじゃないかと。何度も死ぬのかと。こう問いたくなるような言葉ですが、聖書は一度死ぬことが定まっている。 また死後に裁きを受けることが定まっていると教えます。この裁きということが語られるのは神様がおられるということであります。神様がおられる、まあ聖書を読むとですね、その最初から最後まで神様がおられるということを私たちに指し示します。神様がおられる、この天地を作られた神様がおられる、またこの地上の営みも何から何まで神様の知恵また力のもとに営まれ支えられている。御心によらなければ、スズメの一羽たりとも地に落ちることはないとイエス様はとても分かりよく教えてくださいました。スズメの一羽たりとも主がこの時だと定めなければ地に落ちないと教えてくださいました。またこの野の花を見よと神様がこのように飾らせてくださっているのだぞとおっしゃいました、まあ、こういうふうに神様が全てのことを御心のままご支配なさっておられる、また支えておられる、導いておられる、そういう意味で人は神様の中に生きているとも教えられています。神様の中に生きている、また一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとあるように、死んだとしても神様から私たちは離れるわけではない、逃れることもできない、こうも教えています、まあ、これが聖書が教えるところなわけですね。そういう意味で人は神様の中に住んでいます、生きています。しかしそのように人は神様の中に住んでいて、そして神様は人間のことをもうとことんご存知です。とことんご存知、とことん人を知るとはどういうことかといったら、私たちの髪の毛の数まで数えている、一本残らず神様に知られているとも教えています。これは一方恐ろしいことでもあり、一方本当にそれだけ神様から一人一人が思いを寄せられているということでもあります、まあ、ここには自分の子供を育てた方々もいらっしゃると思いますが、子供は小さい時本当に可愛かったと思いますね。大きくなってくると生意気なことも言いますけれども、でもどんなに可愛くてもですね、その子供の髪の毛の数をですね、ああ大きくなったな、随分成長したな、いやこの間は 2,3 本髪の毛が生えたと思ったけど今度は100本だ、うわ今度は1000本だ、いやいやいや、3200本だ。こんなふうに数えよう母親はいないと思いますね。それどころじゃありませんね。でも神様はそのように知ってるということです。また神様は人の心の中にあるものを全てご存知だとも教えています。まあ、神様を知り、神様に知られていることを喜んだ人がですね、本当に歌った詩編が、詩編の139編に出てくるんですが、神様から知られているっていうことが一方恐ろしいような気もするけど嬉しい、こういう詩編なんですね。詩編の139編、こういうことってありますね。知られることが一方恐ろしいけれども嬉しい、嬉しい。神様との関係でもそうですね。神様から知られていることは一方恐ろしいけれども知られていることが嬉しい、そういう嬉しい思いを持ってですね、歌った歌が詩編の139編です。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。 くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。次は驚きますね。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よあなたはすべてを知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、見てを私の上に置いていてくださる。これが愛するということですね。愛するということです。人から皆さんも怒られたことはないでしょうかね。親しい人からちゃんと話を聞いてるのかとかですね。これはないんですね。神様は私たちが一言も話をしない先に、私たちの心の中にあるものを全部ご存知です。全部ご存知です。これは恐ろしくもあり、嬉しいことでもありますね。この世に一人でも自分の心を分かってくれる人がいたならば、どんなに励まされるでしょうか。一人でも分かってくれる人がいたらですね。まあ大体、一番心の深いところを悩み抜いて、あるいは苦しみ抜いて語るときには、人は理解できませんね。理解できません。その人じゃないから。だけども神様はよく理解しておられるということです。大体、悩んだり苦しんだりしたときに私たちの口から出てくるのはですね、理路整然としたことなんか出てきません。これを語ってみたり、あれを語ってみたり、あるいはこのことをこう語ってみたりですね。このことが大事だと言ってみれば、次にはそれはどうでもいいかのように語ってみたり、もう混乱しますから。でも、そのような混乱した心のありさまも含めて、神様はご存知だというわけです。だから、神様に私たちは祈ることができるんです。祈ることができるんです。神様への祈りというのは、本当に神様にこの心で近づいて、心を注ぎ出して神様と語り合うことでもあります。心を注ぎ出して語り合う。実際、注ぎ出してみれば自分でも驚くようなものが出てきたりですね。あるいは何と注ぎ出していいのか戸惑うようなこともあるでしょうが、でも神様が分かってくださるから、そのように心を注ぎ出して祈ることができる。そういう神様の中に私たちが生かされているというのが、聖書が最初から最後までですね、いろいろな仕方で語るメッセージなんです。神様の中にあなた方は生きているんだぞと。あの時代もこの時代もこれからの時代も神様のもとに、神様が始めであり終わりであるから、神様を離れて人は存在しないし、人がどんなにいろいろなことを成し遂げたとしても、なお神様の御手の中にあるのだぞと教えるんです。そういう大きな大きな、そして同時に私たちが考える以上に近くにおられる神様です。しかし、改めて今日私たちが知りたいのは、神様がそういう仕方で私たちと共におられて、私たちは神様から離れてはどこへも逃れることができないようなものですけれども、一点だけ神様が住んでいない場所があります。どこにでも神様は存在しておられますが、一点だけ神様が存在していない場所があります。今申し上げたように人間の心さえ極めておられるお方ですね。どこにでも神様のご存在があると見えますけれども、一点だけそれは人の心です。人の心です。人の心には神様は無理やり押し入ったりはしません。驚くべき道からのお方、驚くべき知恵のお方です。だけども人の心にだけは押し入ったりしません。こじ開けたりしません。それが語るということです。語りかける。 今日見ました使徒言行録の2章の36節においては、イエス様の弟子であったペトロが使徒言行録の2章の36節を見ますと、人々に向かってはっきりとこう語ります。イスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。イエスが十字架で殺されたということはもうキリスト教信仰の中心ですね。でも皆さん、私たちはそのイエス様を信じていますけど、もう一つお考えになってみてください。イエス様が神であるならば、イエス様が神であるならばですよ、はじめに天地を作られたそれがイエス様であるなら、そこに共におられたのがイエス様であるなら、光あれとおっしゃったお言葉によって光があるように、全てを成し遂げられたお方であるならば、その言葉が人となって人々の間に宿られて、それにもかかわらず、神様が人となって私たちの間に宿られたにもかかわらず、人々からいいように扱われて十字架で死ぬとはどういうことでしょうか。弱すぎます。まあ、考えられないぐらい弱いですね。弱い。人間だってやすやすとそんな風に十字架につけられたりしませんね。いろいろなことを言い出したり、いろいろなことを用いてそれを逃れようとするでしょう。でもご自分を裁く者さえですね、イエス様を十字架につける権限を持ったポンテオピラトでさえ、この人は正しいと、この人は正しいと、何の罪も認めないと。だけども人々が十字架につけろつけろと言うから、十字架へと引き渡される。そしてその間一言もお語りにならない。弱すぎます。皆さん考えてみてください。私たちの友人がですね、濡れ衣を着せられて、そしてそれを引き受けてひどい目に遭うときに、その友人がどういう理由か分かりませんが、一言も言い訳をせず、一言も自分が正しいということを明らかにせずに、その濡れ衣を着せられたまま、もし死んでいくようなことがあったら、私たちは弱いどころか愚かだと思うでしょうね。まあこれはもうどうにもならない。そういうふうに、まあ人に例えた言い方をしましたけれども、そういうふうにイエス様が十字架で死なれたんですね。死なれたんです。語ることを語り、行うことを行い、そして人々はその語ることを聞いて、こんな言葉を聞いたことがない、本当にこれは権威ある言葉だと、神様から使わされたものでなければこんなことは言えない、またそのイエス様がなさる御業の数々を見て、神様から使わされたものでなければこんなことはできない、今までこんなことは聞いたことも見たこともない、こうやって認めていたんですね。でもこのお方が人々からいいように扱われて十字架で死なれました。そして今改めてその弟子である者たちがはっきりと言ったわけです。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。実は神様はこのように人に語りかけ続けたということでもあります。皆さん、イエス様というのは語ったお方なんですね。神様の言葉なんです。神様は何を私たちに語っているかといったらイエス様なんですね。最終の言葉なんです。先ほど申し上げたように、神様の中に私たちは生き存在し、このようにして歩んでいますが、その人間に対して神様が語って、 そして神様が住んでない場所があるわけです。それは人の国土。ここにどのように神様は住もうとしているでしょうか。それは神様の言葉を聞いて受け入れることにおいてです。これが人と人との交わりですね。人間は神に似せて作られたとあります。神様が特別な存在です。神様から作られた特別な存在です。だから本当に神様に似ているんです。でも神様よりわずかに劣ったものとされています。まあ、そういうある意味では素晴らしいものを神様は作られたんです。でも同時に危険なものです。神様より少し劣ったにもかかわらず神のように振る舞い始めたら何が始まるかわからない、こういう恐ろしい存在でもあります。そのものに対して神様はとことん語り続ける。実際人間の恐ろしさはですね、イエス・キリストを十字架につけたことの中に鮮やかに現れるわけです。とことんこのお方から助けられた人たちがいるわけです。あるいはこのお方は本当に正しいと認めた人たちがいるわけです。だけどもこのイエスを十字架につけてしまう。そういう意味で神様が住まない場所があるんですね。住もうとしながら住まない場所があるわけです。無理やりそこに住もうとしない。まあ無理やりそこに住むということは神様を受け入れることができないから人間はもう存在し得ないということでもあります。でも語り続けるわけです。本当にその言葉を聞いて受け入れて住むように。人と人との交わりというのはこういうことですね。同じ家に住んでいながら一言も言葉を交わさない、一言も言葉を交わさない、あるいは言葉がその心に受け入れられていかない、こういう仕方で私たちは人と住むとは言わないんですね。神様は語り続けるわけです。拒まれても拒まれても、そして世の終わりにこのイエス・キリストにおいて語られました。そして人間からのまず第一の応答は十字架につけて殺したということでありました。だけどもこれでなお神様は語ることをやめない。イエス・キリストを復活させて弟子たちの前に現せて、そして何が語られたのか、何がなされたのか、弟子たちにもう一度よく思い起こさせ教えて、そして弟子たちが今語っているわけです。これを聞いて37節を見ると、人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、大いに心を打たれ、神様の声が聞こえたということです。ある意味で人間の心がとても固い固い城のようになっているわけです。神様に対して固い固い城のようになっているわけです。でもその外に立っているこの神様の語りかけ、イエス・キリストの十字架の死において、友のためにイエス様がおっしゃった言葉ですね。友のために命を捨てるほどの大きな愛はない。それよりも大きな愛はない。こうおっしゃったように、神様の愛が世に表されるとしたらもうこれ以上の愛はないという仕方で、実際このようにペトロを通して語りかけられているのは十字架につけて殺した人々ですから、あるいは語っているペトロ自身もイエス様を十字架にそのまま見送ってついていくこともできなかった者たちですから、自分もまた十字架につけた者の一人として語ってるんですね。そしたらそれを聞いて心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。まだその心の扉は開けていません。だけどもどうすればよいのかと問うているわけです。聞こえたんですね。神様の語りかけが、十字架のイエスの語りかけが聞こえたんですね。 そしたらペトロは、こういうわけだよと教えてあげますよとは言いませんでした。こう続きます。するとペトロは彼らに言った、悔い改めなさい。命イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。悔い改めなさい。この悔い改めというのはですね、反省ではないんです。反省ではない。皆さんこれは勘違いしないでください。反省ではない。悔い改めというのはですね、反省というのは、あのことを改めます。このことを改めます。これで今までとは違う立派なものになります。これは立派なことをしますとかですね。こういう人間技ですね。悔い改めというのは、そういう人間技ではないんです。もっともっとシンプルなことです。シンプルなことです。神様を認めるということです。あ、神様とはこういうお方だったかと、改めて認めるということです。背を向けていたものが、振り返って、あ、ここに、と認めるような、非常にシンプルなものです。見ないように見ないように聞かないように聞かないようにしていたものが改めてここにおられましたかとひれ伏すようなものです。これシンプルなことなんですね。とても単純なことです。悔い改めなさい。ねえねえ、イエス・キリストの名によって洗礼を受け、イエス・キリストの名によって、イエス・キリストをますます知って、その交わりの中に身を本当に寄せて罪を許していただきなさい。まあ、イエス様は許そうとしているわけですから、許そうとしているわけです。十字架の死がですね、イエス様の心の中にあるものは何かといったら、十字架の死をもってですね、これが最後だぞと言って、お前たちとはもう縁切りだぞという十字架の死ではないんです。許そうとしているわけです。許そうとしている。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。聖霊を受けます。このようにして神様が人の心の中に、その人の身の中に住もうとしておられます。聖霊を受けます。聖霊を受けます。どんなに言葉をかけても言葉が心に入っていかない。神様の御業をどれほど見ても神様の御業が心の中に入っていかない。どんなに神様から愛されてもその愛がその心の中に入っていかない。しかし今、聖霊を受けます。聖霊がその人の中に入っていくことにおいて、その人の中に聖霊が住むことにおいて、神様がその人のうちに住みます。その人のうちに神の言葉が宿るようになります。本当の意味で神様の言葉を聞いて生きるようにされていきます。随分神様は人をこのように救うために、まあ人を救うとは神様がその人と共に住むようにするために、とこしえに住むようにするためにどれほどのことをなさったか、本当にまずは人々の目には愚かしいと思えるほどに、人々の目にはなんと弱々しいことかと思えるような姿でことを成し遂げて行かれました。ここまでいたしましょう。お祈りいたします。世の終わりまであなた方と共にいるとイエス・キリストよ、あなたは約束してくださいました。共にいるとは、まことに私たちのうちにおり、そしてまた私たちをご自身のうちに受け入れ、そのように深い交わりの中で共におられることであることを感謝申し上げます。いろいろなこと ことがありますが、そのすべてにおいて何が神の御心であるのか、何が神様のご計画であるのか、親しくまた細やかに主の御言葉を聞きながら、時には慰められ、時には励まされ、時には新たに知恵を与えられ、また時には懲らしめられ、まことに主と共に生きるものとさせてください。私は戸の外に立って叩くと、主イエスよ、あなたは仰せられました。あなたを戸の外に立たせたまま、一人思い悩み、また寂しく孤独の中に陥ってしまうのではなく、戸を開けて日ごとに主よ、あなたを私たちの心に迎えて、共に食事をするように、共に食事をして力を得るように歩むことを学ばせてください。聖霊の恵みに感謝いたします。どうぞ導いてください。主イエスの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。お立ちいただいて、賛美歌の505番を持って主を賛美いたしましょう。